教会におきまして、多くの方からいろんな話をお伺いすることがございますが、一番多い問いかけというのが、このイエス・キリストの恵みによって、その十字架と復活の救いの事実によって、この救いの中に招き入れられた。この恵みをどのように保っていったらよいんでしょうかという、そうした意味合いの問いかけを受けることが多くございます。まあ、言葉を返せば、それは正直な問いかけだと思うんですが、自分の力でやっていけるだろうかという、まあ、そんな反面もありますし、自分は大丈夫だろうかという、そういう問い合わせでもあろうかと思います。これはまあ聖書の中にあちらこちらに明かしされているんですが、恵みによって始めていただいたんですから、恵みが保ってくださいます。そこに立つ必要がありますね。主の恵みはそんな安っぽいものじゃないんです。豊かなものであります。まあそうしたことを覚えながら、次に一度ですが、ルカによる福音書、2回ぐらいあるときありますが、ルカによる福音書をこうして順番に読んでおりますが、今日14章の25節から洗礼に引き継いだ、箇所を開かさせていただきました。14章の1節から24節までは、たびたび申し上げますが、食事の席ですね。なぜ食事の席ばっかり言うのかと言われそうですが、書いてあるから、食卓とかね、宴席とか、もう最後の方では14章の15節以降では、盛大な宴会というのが出てきますから、そうしたものを持って例えて、神様の救いの恵みの世界は、こんなに豊かなんだということを語っているわけです。それは何か特別に選ばれた人だけは招かれているんじゃなくて、24節まで読んだところでは、本当に選ばれた民と言われたユダヤ人はもちろんのことですけれども、そうでない方々も招いておられるということ。いや、もうそちらにあちらこちらに人を招きなさい。そのようにおっしゃっておられます。で、この招きは今も変わりません。今日ここに初めていらっしゃった方いらっしゃるでしょうか。あなたも、この招かれているということを覚えていただきたいと思うのです。ですから今日はこの礼拝でゆっくりしていただきたいという思いがあります。そうした神様の豊かな救いの恵みの祝宴に招かれている、招かれたものはどういうものとされてどのように生きていったらいいのかということを今日開きましたこの14章の25節から35節にもうギュッと凝縮して語られています。聖書に注目していただきたいと思うんですが、25節というところから始まりますが、最初のところ読んでいます。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、私のもとに来るとイエス様を招いていらっしゃる。同じ意味合いの言葉が27節にもあります。自分の十字架を背負ってついてくる。ついてくる。すなわち、イエス様のもとに来る。イエス様の後をついてくる。というふうにこう言われています。実は、イエス様のもとに来る。イエス様の後をついてくる。その人を、聖書は、主の弟子。イエス様の弟子と言っております。それで今日、読んだところに、3回同じ言葉が出てくるんです。こういうものは、私の弟子ではありえないと言っているのが3回出てまいります。お気づきかと思いますが、そうですね、26節の後半部分を見ていただきたいと思うんです。最後の行ですが、26節の最後の行ですが、私の弟子ではありえないとあります。隣の27節の後半部分にも、私の弟子ではありえない。もう一回出てまいります。33節に。33節の後半、後半という最後の行に、私の弟子ではありえない。3回、私の弟子ではありえない。こういうものは私の弟子ではありえないと、逆のことを繰り返して言ってるわけですね。あ、そうか。こういうものは主の弟子でありえないのだったら、私もその一人か。この主の弟子であるというのは何か特別な人が、まあ具体的に、 まあ、神戸中央教会で言えば、牧師に語られているメッセージなのか。いや、もうちょっと広げましょう。役員の方も含めて。いや、もうちょっと広げましょう。今、礼拝に出ていらっしゃる皆さん。初めていらっしゃった方や、そういう方々。いや、私のことではなくして、今日ここにお集いになられたすべての方に向かって、主の弟子であるという恵みの招きの中に入れておってくださるのです。その証拠にと言いますか、この話も25節のもう一度最初見ていただきますと、大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。うぬた。ですから、イエス様の招きを受けた人はみんなごっそりついてきた。あなたとあなたとあなただけが私の弟子ですから、こっちいらっしゃいと、ま、そんな選択してらっしゃらない。その招いた方、群衆全部に、この問いかけをしてらっしゃるんです。そういう意味では、この朝も、この、今日の聖書は、ちょっときついこと書いてあるな。正直、気づかれ、そう思われながら読まれた方あるかと思うんですが、厳しいな。24節まではホッとするのに、全部招いてるのに、ここからギュッと縮められたのかなと、まあ、そんな印象を持って、受け止めて読んでしまう嫌いもあるんですが、いや、そうじゃない。すべてのものにその招きをしてらっしゃる。それは、今日の私たち一人一人に対しても、恵みによるところの招きです。そこで、久しぶりですが、三つのポイントに分けて語ります。いつも二つなのに、どうして今日は三つ、どうしてもそうせざるを得なかったんですが。先ほど紹介しましたように、私の弟子ではありえないという言葉を中心に見ていきたいと思うんですが、私の弟子ではありえない。なんか試験されているような言葉ですね。ね、試験を受けたならば、だいたいカンニングしたらいかんのです。隣の人をパッと見て、あ、これ変えとこうかな。そんな、いや、安易なものじゃないと思いますね。まあ、試験という相手言葉を表現しましたが、お互い避けて通ることはできないです。いや、私今日の聖書の箇所はちょっと横に置いといて、他の人を聞いとってください。耳塞ぎでときます。じゃないです。みんなが聞くところなんです。さて、私たちはどうしても、イエス様にお出会いする以前の生まれつきのままでは主の弟子になることはできません。どうしても、神抜きの人生を歩んでおりましたから。どちらかといえば自分中心の生き方をしておりましたので、主の弟子になる道はその時は開かれてなかったでしょう。しかし今、挑戦的な言葉でありますけれども、ここにイエス様とお出会いし、その救いの恵みに招き入れられている、一人一人に、それに応答するようにと招いておられるのですね。で、もう一度順番に見ていきたいと思いますが、26節ご覧ください。26節に、もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、私の弟子ではありえない。ああ、もうここでつまずきましたと。字面だけ読むとそうなってしまいますが、どうぞ、聖書全体を見ますと、聖書は親不孝は決して教えていません。先週でしたか、父の日は。そうですね。母の日、父の日があって、父と母を敬えてあるんですから、親子の関係においても、きちっと随所に旧約の時代も教えております。親子が。いや、夫婦もですね。時々日本人のどっかにこんな宗教観があるんですが、今度の教会であるにもちょっと書いたんですけど、出家とその弟子という有名な作品があります。まあ、仏教界の親鸞聖人の生涯を描いてますが、出家というのは、読んでみると、家を出ると書くんですよ。日本人のどっかに、なんて言いますか、宗教というか信仰を持つ、信心するということは家を出ることだという、そんな思いが、どっか長らく浸透してたように思うんです。それと、どうも、歴史的なものをそうさせたように思います。私は実は、クリスチャンになって、カネと結婚したときに、親戚の者がですね、アキラ君、いよいよ君も、寄捨て人になるのかね、と言ったの。ああ、そうですか。寄捨て人。まあ、伝道者になるときでしたけども。どうもそんなイメージがあるんですね。聖書はズバリ言いますよ。世界の礎は家庭にあると言っています。 聖書の最初からずっと家族を祝福し、家族の中に祝福、もちろん個人でありますが、皆さんご存知の言葉に、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われましたなんです。家族を祝福される。ですから、夫婦、親子、兄弟、姉妹、幸いであることを、もちろん、ちょっと力を込めて言いますが、嫁と姑もですね。そうですよ。ちょっとニヤッとした方は経験あるかもしれません。お互いの中に幸いであること。その関係が良好であることは大切なことです。家族が散らされてバラバラになるということは、やっぱり不幸なことです。そんなことを語る聖書がこのところで、さらに、これを憎まないなら私の弟子ではありえないと。非常にイエス様は極端なように思われる当時の弟子たちがどこに傾きか、人々が傾きかけるかなということを察知して、そして今日の私たちもそうなり得ることがあるので、極端なことを言ってらっしゃるように受け止められますが、家族の絆というのは大事なんです。でも家族の絆だけでがんじがらめになると、どうも私と私の家族だけ。他は排斥してでもとかね、極端な方に走ったり、今日、家族の絆にがんじがらめにされて、お聞きするニュース、見聞きするニュース、悲劇なことも私たちは聞くことがありますね。イエス様はこのところで、本当の意味で、家族の絆に生きようとするならば、これに最初に憎みなさいと言ってました。確かにこう憎むということは非常に直訳的にこうなされている聖書翻訳だと思いますが、この意味は優先せよという意味なんです。家族や自分のことよりも優先しなきゃならないのは何ですか？イエス・キリストですと言ってらっしゃるんです。これらのものを優先して性別するということが、本当の意味で家族の絆が培われていくということをまた言ってらっしゃるわけです。主イエス様が家族の絆の中心にいてくださる。その家族の関係は、絆は祝福を受けるんです。でも、イエス様抜きの家族の絆というものは、時に不幸をもたらし、時に自分たちだけのものになってしまったり、他のものを顧みてしまわないことになりがちです。それは主の弟子ではありませんと言ってます。続いて27節見てまいりましょう。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。ああ、またこの言葉。皆さん十字架とお聞きしますと、歴史の中でいや、もうたったお一人の方が十字架におかかりくださったことは、もう毎週毎週聞いております。我らの救い主主イエスキリストご自身、神様でいらっしゃったイエス様が、私たち一人一人のすべてですよ。私たち一人一人のなんです。神に背を向けてしまっている、その罪と、それが生み出してしまうところの汚れと、その結果、私たちのうちに死というものが支配してしまった、それらの痛みというものを全部背負ってくださったのがあのイエス・キリストの十字架だ。永遠から永遠までいらっしゃる神様は、この痛みを持っている私たちを放っておけないんです。痛みを持たせておくことができない。ですからそれを全部身代わりとなって、どうぞこの恵み救いというのは安っぽいもんじゃないんです。どうしても私たちは、イエス様十字架にかかって身代わりになって死んでくださったんですねとサラサラっと言っちゃいますけれども、どこか安っぽく受け止めてしまっている嫌いがあります。そうじゃない。私のすべてを担ってくださったイエス様が、その痛みを全部担ってくださった。だから私たちは今、ここにおらせていただくことができるんです。そのことを感謝を持って受け止めたんです。そのイエス様が、もう私たちは罪とか汚れとか死の、そうした痛みの十字架はイエス様を追ってくださったから追う必要はありませんが、イエス様のお心である、私と一緒に十字架を追ってくれないかとおっしゃる恵みがあるんです。 それも私たちに全部背負わせる方じゃない。何度も申し上げますけれども、どうぞ私が覚えている翻訳で言うことを許していただきたいと思いますけれども、すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首強で私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられる。私の首息は負いやすく、私の荷は軽いからである。イエス様は重荷を除くと知らなかった。私と一緒に、あなたと一緒に首強から、一緒に私の十字架を追ってくれないかい。一緒だよ、とじゃん。そして私の、その首輝も、一緒の首輝で十字架を追うということは、あなたの隣人。何を必要としていらっしゃるか、何を思っていらっしゃるか、思いを馳せることができ、理解することができ、そして一緒に背負わせていただこうという、自分の十字架を背負ってというのは、そういう恵みの中で語っていらっしゃるんです。それが、私についてくるものだとおっしゃるイエス様の弟子であります。もう一つ、33節ですね。なんかもう一つきつく聞こえるんですが。だから同じように、33節に、だから同じように、自分の持ち物を一切して寝ないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえないとおっしゃいました。持ち物、全部財務捨てるんですか、まあ、これ性別するんですかということです。持ち物。まあ、捨てるっていう言葉、これも本当にこう、直にこう語っていますけれども、本来投げ捨てるっていうぐらいの意味がありますが、売買するっていうぐらいの意味です。売買させてもらいますっていうぐらいの意味です。私たちの心を占領している。全部持ち物大事なんです。それ否定してるわけじゃない。持ち物大事であり、財も大事であり、それ必要なものなんですが、それを、あなたの心を、それが全部、それで全部占領しているならば、一旦バイバイしなさいって言ってるじゃん。じゃあ何が中心に来るんですか？神様第一が中心に来て、それらのものにバイバイさせての分かりをつけるならば、必要なもの全部備えてください。皆さんご存知でしょ？三条の説教の中で、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。聖書の言葉面を捉えて、まあ、言葉面だけで、ああ、そうだで納得するんじゃなくて、その通りしたらその通りになるんです。まず何を大事とするか。第一としないもの、神様にバイバイします。イエス様にバイバイします。ちょっとどっか行っといてください。じゃなくて、私の心をいつも占領しているものにバイバイさ、別れを告げさせていただきて、神様、あなたを第一とさせていただくときに、これらのものはすべて備えて、必要なもの全部備えてくださる。これクリスチャン生活のスリルです。私は洗礼を受けたときに一人のおばあちゃんが、まあ、ちょっとこういう話も時にはさせてもらいますが、河原崎さん、十一献金しっかりしなさいよ。それだけは神様試みてもいいよって言われたんです。多分本田先生の話聞いてらっしゃったのかな。トラ、バケツいっぱい捧げたらトラックいっぱいで帰ってきますからねって言われたんですが。まあ、今まで伝道者として歩んでおりますが、本当にそうだなぁと思いますね。何を大事としてるかな。愛する皆さん。神様を第一とするときに、神様の恵みの支配がどんどんどんどん具体的に及んできます。こうした意味において私たちは、主の弟子の道を歩まさせたんです。ああ、大変だな。どうしたらいいんだろう。続いて、二つの例えをもって、主の弟子になる道はどうやったら始まるかというと書いて28節から32節をご覧になってください。二つの例え話があります。これは私たちの生活の中で経験することでもあります。一つは、まあ、塔とありますが、家ですね。塔を建てるときには、どうでしょうか、ちゃんと予算を組んでですね、あ、これだけのものがあるから、 これだけ必要です。土台にするにはこれだけです。そのにこれだけを建てていきますが、これだけの費用が必要ですと、ちゃんと計算するんじゃないでしょうか。もしそれが計算されずに始められるとするならば、物笑いになると言っています。先週から、地方教会の1階が、パーティションを運ぶということで、約1ヶ月、公開のために工事が始まりました。あれ、思いつきで始めたわけじゃないですよね。総会でも話されましたが、役員会でしっかりみんな審議して、これだけのものがあるから、これだけでできるから、こうしてこうしてと。まあ、よくぞ、ここまで丁寧になさるなと思うぐらいに、大雑把な私にとっては、感謝してます。計算するんですよ。そりゃそうですわね。剥がすだけ剥がしたら後できませんでしたとボロボロでした。ちゃんと完成いいものできると思うんですが、予定でありますが、計算するんです。次に戦いのこと書いてあります。これ、まあ、戦いに際して、まあ、戦争というのはちょっと嫌なものですから、まあ、例えばスポーツでもよろしい。ちょうど今、サッカーやってますから、勝つにはね、監督は戦術にいるんですよね。まあ、スポーツの世界勝ち負けありますから、負ける場合もありますので、ここでは2万の兵士、1万の兵士とありますが、じゃあどのようにしたらいいのかという、ちゃんと考える、作戦を練るだろう。もしそれに戦い勝てないならば、この分の犠牲を払うだろうとか、そういう意味ですね。要はこのところで、こうした建築に関しても費用を必要とする、戦いにおいてもこれだけの思い切ったことをしなきゃならないという犠牲が払わなきゃならないですよということを教えていらっしゃるんです。例えを持って。この二つの例えに共通する言葉が一つあります。28節の後半に、そうするときに、まず腰を据えてとあります。それと31節の後半に、同じ言葉ですが、まず腰を据えて考えてみないだろうか。腰を据える。座すということです。まあ、それはそうですね。実際こういう例えだったら、そういう計算もし、座って机の上でするでありましょう。で、もちろん、考えるということは、もちろん考えるんですが、ユダヤの人たちが腰を据えるというこの言葉を使うときには、いつもはっきりすることが一つあった。この言葉を使うときには、静かにものを考えるときに、まず神様の前に祈って考えるということです。そういう意味合いで必ず使われます。ほら、ユダヤ人たちは神の前に生きていましたから。静かに考えるにあたっては神の前に祈る。そして考えるということです。話し合って、さあそれで多数決で一致しましたかじゃなくて、本当に神の前に乗って、これは神様のお心であるかということをはっきりしてから、そしてからそうするという、まあ、そういう意味合いの言葉が使います。主の弟子とされるには祈りが必要だと言ってるんです。私たちも祈りの生活をしております。礼拝でも代表者が祈り、みんなで祈りましたし、そこには感謝の祈りがありますし、もちろんお願い事がありますし、取りなしの祈りがあります。全部祈りの要素ですが、祈りの本質というのは、根本というのは神との交わりなんです。まあ、その言葉を書いて神様との会話だと言った人もあります。会話である以上一方通行はないはずなんです。時に私たちの祈りが一方通行になる危険性がある。お願いします、お願いします。神様の心を聞いとかないで、お願いしますという祈りになる危険性はあります。神様何をおっしゃってらっしゃるんだろうかなってことを静かに考え、祈りながら、聖書にどう書いてあるだろうかなってやっぱ読むんです。だから祈りと御言葉は切り離せないんです。適度に祈りって暇人の仕事でしょう。いいえ。主の弟子になるために大切なことなんです。じゃあここではどういうことを言ってるんでしょうか。私たちは、本当にイエス様を優先して全てのことを成しているだろうか。イエス様があの十字架になって私たちの一切を許し、神のものとしてくださった。そのイエス様が自分の十字架をって言ってらっしゃることを本当にそうさせていただいているだろうか。神様あなたそうおっしゃいますけども、どうなんですか。私のその力はありませんけど、助けてください。これ祈りなんです。 持てるものを神様大事でさせていただいて、一切のものを必要とされるものは備えてくださるとあなたおっしゃる、本当ですか？ここ一番祈るときあるんじゃないでしょうか。これが祈りなんです。主の弟子となるためにこの祈りが必要なんです。もっと申し上げますならば、私たちは罪と死と滅びの中から救われたんですが、どうもクリスチャンになってから、うちにもやもやとした汚れたものがまだ潜んでるな。私は信仰が進めば進むほどこの認識が強くなると思います。平気でいられなくなるはずです。その時に、イエス様あなたの十字架の血は、許し清め続けておってくださるのですね。そこでイエス様を見上げる。祈りの中でそうさせておくの。そこから生まれていくのはイエス様あなたの後についていきます。ついてきなさいと誰かから命令されていなくて当然ついていくようになるんです。ああ、あの洗礼を受けた時のあの初々しい祈りがどこか行ってしまっていないだろうかと。もう一度私たちは主の弟子時はありますが、腰を据えて座って考え祈り、その中から主の恵みと祝福の豊かさがどんどんどんどん広がっていくんです。主の弟子とされるための祈りです。それでは、その主の弟子として私たち一人一人に招かれて生かされている。そんな私たちと共にイエス様が歩んでくださる。そのイエス様のと一緒に首輝いて後についていく。当然そこに主のお心を一緒にさせてあげるんです。これが最後に、ここ飛ばすわけにいきませんが、34節35節です。もう一度言いますと、34節。確かに塩は良いものだ。だが塩も塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられようか。畑にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のある者は聞きなさい。これが主の弟子である私たち一人一人と教会の使命です。塩気のあるクリスチャンです。塩気のある教会です。まあ、塩というのは、ご婦人の皆さん一番よくご存じだと思うんですが、私は塩ですって、ね、この、まあ、袋に塩貼ってますけど、だいたい溶けていきますで、塩は。腐敗を防ぐために塩は溶け込んでいきますね。今日私たちは、もちろん本当の塩であるのはイエス様でいらっしゃいますが、私たちもそのイエス様の弟子として、私たち自身と、私たちの生かされているその現実の場で、塩のように溶け込むことのようにさせていただきまして、腐れをとどめる働きをさせてくださるんです。なんと、私たち自身も過去はそうでしたが、この周囲は腐れ、汚れていることが多いかな。その中に私たちは溶け込んで、一緒になるわけじゃないですよ。そこに良き感覚を及ぼしていくんです。さらに塩は、味を引き出しますね。前に言ったかもしれませんが、以前ぜんざい、私が作ったんじゃない、大きな鍋でぜんざい作ったんですよ。で、その人が、あんまり普段、そういうのなさらない方で、甘いもんだということだけ知ってらっしゃって、一生懸命砂糖入れていかれたの。一つ入れるの忘れて、塩入れるの忘れてらっしゃった。どんなに砂糖入れてもダメですよね。そうですね。ちょっとうなずいたら聞いて、確認してから喋りますが。で、ある方が、塩入れ、ちょっと入れたらどうですか？一気に甘さが出てきた。あまりにも砂糖入れすぎたので甘すぎたと言ってありますが。まあ、そういう経験ありますが、味付けをするんです。塩気があるというのは、私たちにそのように周囲に、この社会に、時の世界に、味をつけていく存在。どんなに小さな存在でも、そういうものとして、私を使ってくださるんです。今日は海外宣教、世界宣教の、そのことを覚えての礼拝なので、このことにも触れておきたいと思います。今年の CY 聖会の講師の先生の、お聞きの方もあろうかと思いますが、海外宣教でご奉仕をなさった先生であります。 非常に幅の広い先生だなと私も思ってますが、ある時に、ある会合で先生とお交わりがさせていただくことがありまして、最近はこの世界選挙、その働きをどうしてキリスト教会ないことはないんですが、妨げることが多いんでしょうね、という話をしたんです。ズバリおっしゃいましたね。教会が内向きになっているからだ。交わり大ですよ、教会の。でも自分たちの交わりばっかり考えているからだ。極端には自分たちさえ恵まれればいいと思っているからだ。いや、自分の教会をまず優先しているからだ。マイチャーチ主義ってなりますが。もちろん、マイチャーチ、自分の教会を本当に大切にする必要ありますけれども、それだけで終わってしまっている。そして、国内伝道と国外選挙を分けて考えているからだと。世界の選挙のエリアは一つなんだ。なるほどなと思いました。先週お伺いした教会も同じ団体の先生ですので、そんな話をしたとき、そうですよ、なんて、お互いに変な納得してたんですが。この、今紹介している団体の最初の代表者となった先生が、また戦後、長屋の教会でご奉仕を始められた時のことをお読みしたことがあります。本当に長屋の、本当に数人の教会、礼拝で始めなさったようでありますが、毎日、毎朝、お祈りを、祈祷会が終わった後は、外に出て、自分のその長屋の教会の、長屋である教会の周りの草を抜くのが私の仕事でした。しかし、草を抜きながら、思いは地の果てまで。思いは地の果てまで。この指導者の祈りは実現しました。確かにたくさん宣教師を送り出したなと思っています。まあ、先週お話した先生とも、これが今薄れてるんですよと。そのことはあまり良くないことですが。私は、全部網羅して学んだわけじゃないですけども、キリスト教会の歴史を見てきて一つ教えられることは、塩気を失うと自利品になります。どんなに祝福されていても、塩気を失うと自利品になります。私は今この教会の牧師として、肝に銘じて祈りながらおります。塩気を失った一人一人とならないように、ご家庭に、私が家庭に今日使わされるのは、塩気のあるものとして、そこに溶け込んでいく。味付けしていく。いろんな形があるでしょう。教会もどうでしょうか。塩気のある神戸地方教会絶対失ったらないと思ってます。教団もそうですね。神学校もそうなんです。私は校長とともに、この間もこんな確認しました。どんなに立派な建物を建てても、塩気を失った神学校になることだけは絶対叫ぶねと。それだったらまだ雨漏りする進学校でいいって言ったんです。ちょっとこれは極端な言い方かもしれない。すいません、進学校にまだ未だ雨漏りさせるのかというのを感じてますが。やっぱりショックなる。だから塩やな。まあ、語呂合わせですが。いや、本気で考えてるんです。本気で祈ってるんです。愛する皆さん、主の弟子の使命はここにあります。これは誰か教習だけでも一人一人が、ショックなる一人一人として使わされていくんです。恵みに満ちていらっしゃる主イエス様は、まず私たちにこの朝腰を据えて祈るよ。祈るように。痛みを負うということにおいて、いやもうイエス様は全部持っていらっしゃるのに、なぜあなたは一緒に、とイエス様はおっしゃっていらっしゃる。塩気のある主の弟子、また教会として、用いようとしておってくださるのですから。そのことに私たちの関心をつないでいきたいと思います。どこに私たちの関心がいつもあるのか、主の弟子。皆さんもう一度、主の大いなるこの救いの宴会に招き入れられている私たちは、この主の弟子として、この世に生きることが、恵みによって保たれていく生き方であります。お祈りいたしましょう。